산다 시티 인포메이션
三田歴史通信の時間です。この番組は毎月第1木曜日の午後3時10分頃から放送しているコーナーですけれども、三田の歴史や昔の姿を分かりやすく伝えております。この番組ではスタジオに市役所の担当者の方にお越しいただき、三田市の歴史のこぼれ話、郷土学習に関する取り組みやサービスなどについてお話をいただいております。お相手は戸川隆です。さて今日の三田歴史通信はですね、三田市文化スポーツ課の山崎俊明さんにお電話での出演という形になりますけれども、お話を聞いていきたいと思います。山崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。三田市文化スポーツ課の山崎俊明です。今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそ今年もどうぞよろしくお願いいたします。いろんなあの歴史の話を楽しみにしておりますので、
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。 お願いします。
さて今年最初の三田歴史通信なんですけれども、今回はどんなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、はい、あのふるさとの三田の歴史と文化財の、お正月にちなむ話題の中から、はい、お正月の行事としてですね、市内各地で行われているお灯をご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お正月の話題ということで、お灯ですね。これまであのしめ縄などの正月の飾りとか、お餅、ほうらいさんなど、例年三田独特のお正月をご紹介いただいていますけれども、今回のお灯といいますと、これは伝統行事になるんでしょうか。一言でどのような行事でしょうか。
はい、そうですね、お灯といいますのは、実は西日本独特のですね、神様をお祭りする伝統行事の呼び名の一つなんですけれども。西日本と申しましたけど、日本全国で実は行われております。で特にあの西日本で多いんですけれども、伝統行事などを調べる学問にですね、人々を表す民と書きましてね、民ですね、それから習俗や風俗の、あの族と書きます。民族学というものがあるんですけど、
民族学ありますね。はい、
はい、音だけで聞きますと、あの世界中 の、 あの各地の人々それぞれの文化や芸術、伝統や特徴、社会制度などを調べる民族学と同じとなるんですけど、こちらはあの英語ではエスノロジーと呼ばれておりまして、文化人類学の一分野になってるんですけれども、今日お話しする、民族学は英語ではフォークロアと呼ばれておりまして、日常生活文化の歴史を扱う、歴史学の分野の一つになります。
そうなんですね。
はい、市役所では、文化スポーツ課の文化財の担当でですね、担当しております。
そうなんですね。この民族学、英語でフォークロアと呼ばれるということですね。この日常生活文化の歴史を扱う民族学ですけれども、三田のお灯はどのようなこの位置づけになるんでしょうか。
はい、あの少しお話が長くなっておりますけれども、日本にはですね、八百万の神々と言われるほどですね、神様がたくさんおられまして、太陽や、月、星、それから山や川、海、岩などの自然物、それから多くのあのなりわいですね、例えば農業であるとか、商業であるとかですね、漁業であるとか、いろんななりわいの神様、それから道具の神様、それから神話に現れる神様とか、ご先祖様ですね、それから実在の歴史上の人物が神様になった場合など、実に様々な神様がいらっしゃいます。
確かにそうですね。
はい、でそれらの神様は地域の守護神としてですね、氏神様、あるいは鎮守様、うぶ砂神様などと呼ばれておりまして、地域の皆さんによってお祭りされておりますが、現在はあの地域の祭祀者を代表します、氏子総代さんとですね、それから神主さんとよく呼ばれております、あの神職の皆さんによってですね、運営をされております。
あ、なるほど、そうなんですね。
はい、で音といいますのはですね、このような現在の氏子総代さんと神職によって、 運営されるあのお祭りの形になる前のですね、祭祀の姿を引き継いだものと言われております。
あ、そうですか。
はい、その始まりはですね、全国各地に村ができ始めましてですね、はい、まあ、今のようにですね、丸々家、例えばあの山崎でしたら山崎家とか呼んでおる、そういう家系がですね、
はい、
でき始めた時期、おそらくですね、
ま
あ、すなわち、まあ、江戸時代以前のですね、
はい、
中世の時期、鎌倉時代から、室町時代頃からとも言われているんですけれども、
はい、
当時の村人たちがですね、交代交代でですね、神職の神職さんの代わりを務めましてですね、はい、地域の神様をですね、
うん、
地域の安寧をお祈りしながら、神様の祭祀を順番で運営をしていた形を引き継いでいると、言われております。
なるほど、はい。
特に弟というのはですね、西日本に多い呼び名なんですけれども、
先ほどありましたね、はい、
はい、民族学では当番の当たる、うん、という、まあ、当ですね、
はい、
それに屋敷の屋と書いてですね、当屋制と呼ばれています。
当屋制、はい、
はい、別の地域ですわ、はい、ではですね、この当の文字にですね、代表の意味で、頭、
はい、
まああのお頭とかって呼ぶんですけど、
はい、
頭と書きまして、当屋とするところも、
これで当屋と呼ぶところもあるんですね。
はい、また別の字を当てて当と呼ぶ地域もあります。は
い、あ、いろいろなんですね。
はい、で三田市ではですね、はい、それらを含めて全て、まあ、カタカナで当を、はい、あるいは当屋と呼んでおります。
なるほど、カタカナで表記しているということなんですね。
はい、
はい、
で諸説があるんですけれども、
はい、
現在私たちがですね、まあ、何気なく、まあ、いろいろなあの役割をですね、
はい、
日常でも分担しながらですね、順番が回ってくると、
当
番と呼んでおりますけれども、
ね、はい、
その語源はここにあるとも言われております。
なるほど、あの当番ここから来てると言われてる、はい、なるほど、そうなんですね。
はい、まあ、諸説があるんですけれども、はい、でそれで三田市内にはですね、はい、神社が、50社以上あるんですけれども、その8割に相当する42の地域で、お当行事を催していることが、確認されております。
そうですか。へー、
はい、もう本当に三田のほとんどの地域 で、ね、
そうなりますね。
はい、それでお正月はですね、
はい、
そのお当の役割を交代 しましてですね、はい、最初の行事をする、月となっております。
うん、なるほど、はい、
その年に地域の仲間入りをする子どもの成長と、それから、新たに氏子入りをする人をお祝い しまして、豊作や安寧をお祈りするあの、伝統行事となっております。
そうなんですね。非常にこの長い歴史のある、まあ、伝統行事というのが、まあ、三田の各地に伝わっているということになりますね。
はい、
この三田のお堂は何かこう特徴とかあるんですか？
そうですね、三田のお堂はですね、
はい、
お正月の第2週までにピークを迎えます。
あ、そうなんですね、はい、
はい、多くはですね、お堂が催される日にちで呼ばれておりましてですね、例えばお正月の3日に行われるところは三日堂、
はい、三日堂、はい、はい、
例えば今日の5日もですね、
はい、
市内で行われているところがあるんですが、この5日や6日、7日に行われるところはそれぞれ5日堂、6日堂、7日堂などと、呼ばれています。
なるほど、日にちで呼ばれてるんですね。
はい、で三田ではですね、はい、神社以外のお寺やお堂で行われる場合もありまして、
はい、そうなんですね、
中世にですね、村ができた時の村人たちの拠り所がですね、
はい、
お宮さんだけでなくですね、
はい、
明治以前はですね、神様と仏様が一緒にお祭りされておりましたので、
うん、はい、
そういう、お祭りされて、そういう時代のですね、名残なのではないかとも言われています。
なるほど、これも三田の音の特徴の一つなんですね。
はい、そしてあの行事としましてはですね、はい、この一定の資格を持つ氏子さんがですね、 一座してですね、はい、一堂に集まりましてですね、うん、祭祀と一年のお祭りの中心的役割を担う、当屋のですね、はい、交代炉の儀式を行いまして、うん、それからあとお祝いの直来になります、
はい、あ、なるほど、そういう流れなんですね、
はい、また、お灯をする地域のですね、はい、まあ、約42箇所の地域で確認されているんですが、20の地域ではですね、はい、同時にですね、花振りと呼ばれる、はい、常緑の、榊の木や、木の枝や樫の木の枝をですね、はい、束ねて飾りつけて、うん、神様をお迎えし、五穀豊穣、家内安全などを願う、行事を合わせて行います。
そうなんですね、花振り、はい、
はい、この行事についてはですね、名前がついてない地域もありましてですね、そうした地域では、はい、単にですね、ま、あの物事を行うということで、はい、行いと呼んで伝統行事が行われております。
そうなんですね、花振りまた行いと呼んでると、はい、
はい、で集まる氏子の資格はですね、各地域それぞれになっておりますですね、まあ、例えばですね、はい、村の曹操、まあ、草分けとも呼ばれているんですけれども、曹操から の, あの家のみが、出席するという場合とかですね、はい、氏子のうちで、前の年に子供が一定の年齢に達した家の代表、はい、あるいは新たに子供を授かったお家の代表者、うん、はい、あるいは引っ越してきて村入りした家の代表者などですね、はい、参加の資格は本当に、地域によって様々になっています。
そうなんですね、いろいろあるんですね、地域によってね、はい、まあ、先ほどこうお灯に合わせてこの催されは花振り行い、まあ、いろいろお正月行事が出てまいりましたけれどもね、それぞれこう特徴というのは何かありますか。
はい、三田市でですね、特徴的な花振りにはですね、
はい、
下合の地域のですね、花振りと呼ばれる、ものがですね、三田市でも兵庫県 の,、はい、伝統行事に出ているような有名なものがあるんですけれども、ま、その一つとしてですね、はい、今回はですね、孟子の行いをご紹介したいと思います。
孟子、はい、では行いと呼んでるということですね、はい、
はい、孟子ではですね、榊のまっすぐ、榊の木のですね、まっすぐな枝を芯にしましてですね、はい、7本、5本、3本、
うん、
これは七五三
になってるんですけれども、はい、
の、榊の小枝をきれいにですね、はい、藁でですね、はい、編み込んだ花というものを作ります。
はい、
うん、はい、緑色の花なんですけどね、その、花を作りましてですね、はい、氏子の皆さんが、神社に持ち寄ります、
はい、
そしてお灯の神事が終わりましたら、時の声を仮妄想、時の声を仮妄想と、左右のですね、はい、役員さんから、はい、声をかけてですね、集まった皆さんでこの、枝のついた花をですね、
先ほどの花を、
はい、はい、振ります。
あ、振るんですね、はい、
この、振ります、そ、一斉にですね、振りましてですね、はい、行いを行います。
うん、
はい、でこうした行事はですね、はい、この、振るときにですね、実はその神社の長床という皆さんが集まるところがあるんですが、その床を叩く場合もありまして、ね、トントントンと音を鳴らす場合もありまして、民族学の、研究者の人はですね、はい、時の声を仮妄想という掛け声とですね、そういうみんなで花を振る行為、
はい、
でトントンって音を鳴らしたりしましてですね、地面をにノックをしているということ
で、そういう意味があるんですね、
はい、その年のですね、神様をですね、眠りから目覚めさせましてですね、はい、呼び起こして、うん、村や家に迎える儀式を表していると言われております。
そうなんですね、まあ、地域によってこうやり方違いますけども、意味はまあ大体同じということなんですね、はいはい、この時の花はどうなるんですか。
この時の花はですね、はい、各家でですね、持ち帰りまして、はい、床の間にお供えをしておきます。そしてですね、春になりましたら、はい、田んぼの水口ですね、田んぼを起こす時期に、田んぼの水を入れる 口のところに、はい、捧げられます。
そうなんですね。
はい、本当に神様がその花に呼び起こされて、はい、乗り移りまして、家に迎えられて、で田んぼに迎えら、られるというような行為になっていると。
そうなんですね、はい、じゃあ春にはそういった光景がよく見られるということですかね。
そうですね、私もですね、ある年の春にですね、はい、孟子のかやぶき屋根の調査に行ったんですけれども、その時に、孟子の水田の南口にですね、はい、花が捧げられているのを目にしまして、本当にですね、それはそれは綺麗にですね、はい、藁でですね、編み込んだ綺麗な花が、捧げられておりまして、本当にその、田んぼの神様の、祈りの神様のですね、よりしろとして花が用いられているんだなということをですね、実感しました。
そうなんですね、
はい、で現在はですね、はい、地域でもその正式な花の編み方がですね、はい、できる人が少なくなってきていると。
そうですか、
はい、伺っておりましてですね、なんとかして保存することができればと思っているような行事です。そうですね、
これも受け継いでいただきたいですね。
はい、
じゃあ、花振り、行いには神様を迎えるという意味があったということですね。
はい、
他には何かこう特徴的な行事とかありますか？
そうですね、今度はですね、市内のですね、はい、中央部になってきますけれども、広野地区の
行事。広野地
区。はい。広野地区にですね、エーバーと呼ばれる
行事が、はい、
はい、非常に珍しい名前なんですけれども、はい、この広野ではですね、1月6日の晩にですね、はい、当人が集いましてですね、このお当の役の方々がですね、はい、集いまして、花を作るんですけれども、その花はですね、エーバーと呼ばれております。
エーバーと呼ばれるんですね。
はい。カシの木の枝を束ねた花になります。その数はですね、はい、前の年に、村で授かった赤ちゃんの数を用意すると言われております。そして、このエーバーの儀式ではですね、はい、当人がですね、神主役を務めましてね、はい、先ほど言いました神職の方がいらっしゃらないときに、村のみんなで交代交代で務めていたという形を保っておりますね、掛け声がですね、
掛け声あるんですね、
エーバーと、囃し立てながらですね、花を振りましてですね、
ここでも振るんですね、
この時の参加者にはですね、赤ちゃんも、はい、参加されるということで、この赤ちゃんをですね、エーバーと言いながら、花を振りながら、あやす動きをすると、はい、いうことです。で、この花を振ってですね、エーバーと、あやすときにですね、はい、赤ちゃんが泣かずにですね、ニコニコしたり、笑ったりすると、はい、その年は良い年になると、言われています。
そうなんですね。ちょっとプレッシャーがかかりますね。はい、じゃあそういう言われもあって、はい、ということなんですね。
そんなですね、大きな民族学では花振りの一つになるんですけれども、はい、そういう行事も、三田市内広野では行われておりまして、
はい、
いろいろな特徴的な伝統行事となっております。
そうですか。お堂に花振り行い、それから先ほどのエーバーということで、三田のお正月行事、本当にいろいろ盛りだくさん、特徴があって面白いですね。興味が非常に湧きました。はい、で山崎さんも地域のお堂に参加したというのを聞いたんですけれども、この時はどんな感じだったんでしょうか。他の地域との違いとかありますか。
そうですね。私の地域のお堂はですね、本日5日に行われているんですけれども、
今日なんですね、はい。
はい、分類的には5日に行われますので、5日と、そうですね、になるんですけれども、地域ではですね、この堂のところにですね、先ほどは当たる、あるいは頭の頭と書きましたけど、はい、この地域ではですね、登ると書きまして、
登ると書いて、
お堂と、 読んでおります。
あ、地域のと本当違うんですね。
はい、で、私はですね、はい、あの約20年前に三田に引っ越してきたんですけれども、はい、この地域で新たにあの、お父の役を受ける人の中でですね、はい、まあ、新たに村入りをする人の中で、中では最年長ということでですね、代表役を
いきなり
いただきました。もう大変な大役で、あの代表者はですね、はい、その年のですね、うん、神社の祭祀をすべて取り仕切るという本当に大役で、
はい、
なんですけれども、地域ではですね、なかなか当たることがないと、うん、後々家の繁栄に結びつく、はい、勝手でもする、はい、あの役な、大変おめでたい役なんですよということで、はい、慎んで、あの、お受けさせていただきました。
そうですか。非常にまあね、大役ということですね、
はい、
もうね、うん。
ただ、あの、一つだけ約束がありましてですね、はい、あの、役をやるにあたりましてですね、一年間は、はい、まあ、悪事を働くことが、まあ、普通でも、あの、いけない
そうですね、
けれども、
ね、はい、
あの、交通事故を起こしたりですね、はい、あの神様のご機嫌を損なうようなことは、はい、あの慎むようにと、清く正しく過ごすことをあの求められました。
そうですか。1年間これはきっちり守るようにということなんですね。
はい、はい、代表者の年はですね、はい、あのお正月のですね、うん、早朝からあの神様へのお餅つきをしましてですね、はい、で5日の日にはあの音をになりまして、はい、それから夏祭りの先導役をしなければならないので、ね、はい、本当に、あの神様ごとでですね、あの1年を通じていろいろと本当に忙しい1年となりました。
そうですね。はい、いきなりこの、まあ、大きな大役、まあね、ということで忙しいし、盛りだくさんの、ね、お正月と1年だったということですね。
はい、現在はですね、はい、随分と簡素化しましてですね、うん、その当番のとかですね、あるいはあの役員さんの家にですね、はい、負担がない形になっていると聞いておりますけれども、はい、神様にあのお勤めする役を引き継いでですね、はい、新たに神様をお迎えする、大切な行事だということはですね、変わっていないと
伺っ
ております。
そうですね。はい、
市内各地のお堂もですね、お堂の行事とかですね、お堂を務めていらっしゃる皆さんもこのようなお正月だったと伺っております。
そうですね、これも伝統としてずっとこうつながってきたということですもんね。こういったの行事なんですけど、あの一般のこう皆さんも見ることはできるんですか？
あの残念ながらですね、はい、あの本日ご紹介しましたお堂はですね、はい、私の、まあ、先ほどもあの申しの行いであるとかですね、あの広野の、バーにつきましてもですね、はい、あの三田市史を調べるときにですね、調査のときに、立ち会いをさせていただいたり、あるいはあの他の立ち会った調査者から私伝聞を、はい、したような状況でですね、実際はですね、地域のお宮さんなどのですね、祭祀の役を引き継ぐ、あの儀式とですね、はい、神様をお迎えするあの儀式というようなお祭りですので、うん、はい、誰でもが参加して見に行けるような行事ではあのない行事となっております。
そうなんですね、うん、地域のものですね、
はい、
やっぱりね、
はい、それからですね、はい、あの最近はあのコロナ禍の影響でですね、うん、各地域ともあの神事のみ の行事となっておりまして、
はい、
あの赤ちゃんを集めてですね、こうエバーというのも、うん、あの今年はあの控えられて、
あ、そうです
か、というふうに伺っております。
仕方ないですね、はい、はい、
ただですね、こうやってあの一般の方はあの見ることができないんですけれども、中世から何百年もの歴史をですね、
そうなりますね、はい、
引き継いだ伝統行事が、まあ、形を変えつつですね、はい、三田の田園地域の各地に残っているということをですね、皆さんにお知らせしておきたいと思いまして、はい、今日ご紹介させていただきました。
そうなんですね、
はい、このような伝統行事がですね、脈々と受け継がれましてですね、はい、三田の豊かな里山の田園風景と伝統文化を育んでいるんだと、うん、 思っております、
はい、確かにこう華やかなこう夏祭りとか秋祭りだけでなく、こういったあの伝統行事がこう三田市内各地でね脈々と受け継がれることによって、この三田の豊かな里山の田園風景、伝統文化が語り継がれているということかもしれませんね、
はい、
今回はこの伝統行事お灯についてね、お話ご紹介いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではあの最後にですね、今月の文化財施設の展示また行事の情報などありましたらお願いします。
はい、三田市ふるさと学習館ではですね、はい、古墳文化と古文書についてですね、うん、コーナー展示をあの現在あの開催しております。
あ、面白そうですね。古墳文化と古文書についてのコーナー展示があるということですね。
はい、はい、今月のですね、29日にはですね、はい、それぞれの展示解説会をですね、あの催します。
お、
この中ではですね、はい、江戸時代の人々のですね、身近なあの話題を解説した古文書に親しんでいただける、内容とですね、はい、それから古墳文化の方では、有馬富士公園線の建設時にですね、はい、古墳から出土しました、市の指定文化財となっている装飾付き巣駅、はい、三大のですね、うん、見どころなど、盛りだくさんの内容となっております。
そうなんですね、
はい、こちらは事前申し込み制となっております、
はい、
詳しくはですね、ふるさと学習館、はい、電話は、079-563-5587、はいはい、繰り返しますが、電話、はい、079-563-5587、はい、こちらあるいは三田市のホームページ、はい、それからこの催し物のチラシなどでお知らせしておりますので、ご覧ください。
はい、わかりました。三田ふるさと学習館にお問い合わせいただくか、三田市のホームページまたはチラシ、このチラシは公共施設なんかに置いてありますかね。
あ、はい、あの市民センターとかですね、はいはい、配布させていただいております。
ぜひね、興味深いですね。有馬富士公園線を作るときに古墳から出土したものがあるということですね、はい、じゃあそういった興味深い歴史好きな方はぜひね参加していただきたいなと思います。今日はですね、お正月の伝統行事の中から三田の音についてお話しいただきました。非常に興味深いお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
次回の放送は、来月2月2日木曜日、今日と同じく午後3時10分からお送りします。山崎さん、今年も興味深い歴史の話楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
三田歴史通信、この時間はふるさと三田の歴史と文化遺産を時代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報、また歴史に親しむイベント情報など分かりやすくお伝えしてまいります。さて、次回はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。三田歴史通信でした。